まあこれね、あと、まあ弦について言いたいのは、
はい、はいはい。
まあこれちょっと長なるかもしれへんけど、
おう、いいじゃないですか。
もう弦の中に、いっぱい出てくるねんけど、
うん、うん、
うん。俺たちが未だかつて聞いたことのない、
うん。
妙に語呂のいい、謎の小歌の数々。
いや、これね。
うん。全部聞いたことなくない？あ、まあ、唯一一個、あるけど、
うん、うん、うん。
あの、さよなら三角また来て四角。
はい、はいはい。
でもこれもフルコーラスで聞いたことなくない？
そうっすね。
うん。
なんかあの、マジカルバナナ的な。
そうそうそうそうそう、連想ゲームやんな。
ですよね。
これ、ちょっと俺何個か、そういう、妙に語呂のいい小歌の数々を何個か紹介しようと思うねんけど。
お、いいっすね。
まず、さっき言ってたやつ俺読むわ。
はい、お願いします。
さよなら三角、また来て四角。四角は豆腐、豆腐は白い。白いはうさぎ、うさぎは跳ねる。跳ねるはカエル、カエルは青い。青いはバナナ、バナナはむげる。むげるはチンポ。っていうやつ。
ゴールをチンポに据えたやろ。
そうやねんな。
もうチンポ目指してるやん。
逆算に近いしな。
そやな。
チンポ言いたいからみたいな。
チンポ、それ替え歌なんちゃう？
あー、ほんまは、ちゃうんかな。
多分そんな、だってチンポって言わんやろ。
まあまあ、しかも、これって、
うん。
このさよなら三角また来て四角、まあ、フルコーラスじゃなかったとしても、この弦の中でめっちゃよう出てくるやろ。
うん、出てくるね。
まあ、なあ、だからメジャーやから、もしかしたら子供たちによってはいろいろ変えてるんかもしれへんけど、言葉を。
あ、ありました、これ、正しいやつ。
あ、正しいやつやっぱあんねや。
ありますね。カエルは青いまでは合ってますね。
あ、なるほど。
だって青いがバナナ自体無理あるから。
そうやね。
カエルは青い、青いは葉っぱ、葉っぱは揺れる、揺れるは幽霊、幽霊は消える、消えるは電気、電気は光る、光るは親父のハゲ頭まで終わりですね。
ああ、でも、それの方がなんか語呂良さそうやな。
うん。
幽霊ちょっと語呂悪いけど。
まあそうやな、うん。で、この歌は明治の終わりに歌われていて、地方によって歌詞は微妙に違う。うん、
ああ。
ああ。まあじゃあ地方差があるんか。
はあ、はあははあ、まあ地方差あるっていうことは、まあ子供たちの小さいコミュニティでもやっぱり差があるわけやな。
そうやね。
あ、じゃああれは弦たちコミュニティでの替え歌か。
まあそうやな。
なるほど。
でも千正夫がリリースしてるらしいですよ。
え？歌としてあんのちゃんと。
あるみたいですね。千正
夫。マジ？
うん。さよなら、千正夫のシングル、さよなら三角、また来て四角については、千正夫をご覧ください。
興味ある人はご覧ください。
ご覧ください。
へ
ぇー。あるみたいですよ。
あ、そう。
はい。歌ね、他にはじゃあ、ありますかね、なんか。
他はね、あとはね、2巻で、
はいはい。
龍太。が、なんか、はい、急のおにぎりをもらうシーンがあって、
うんうん
うん、まあその時リュータってあのいろんな子分たちと一緒に暮らしてて、どんぐりとか結びとか、
はいはい、
いろんなやつと、うんうん、でまあ配給でおにぎりもらってみんな、
うん、
でこのおにぎりはみんな大切に食わんとあかんぞって言って、
うん、
もしたら子供たちがもう声を合わせて、
うん、
そうだそうだ、ソーダ屋の村長さんがソーダ飲んで死んだそうだ、葬式まんじゅう食うたそうだっていう ラップを、
ラップやん、
うん、歌い始めんねん。
すげえリリックやな。
そうそう、これも結構印象深い。
ソーダ屋の村長
まあ多分まあソーダ屋をやってる村長さんなんやろうな。
なるほど。
うん、ソーダ屋っていうコミュニティの中の村長ではなく
。なくね。ソーダ屋を営んでいる
村長さんが、
なるほどな、
ソーダ飲んで死んだソーダ、葬式まんじゅう食うたソーダ。
おーいえ。
うん。
すげえ。
うん。
フローがな、すごいな。
そうそう、これもね、これ、語呂的にはこれかなりいいけどな。
そうですね。うん、これは一回しか出てきてないですかね。
これ一回しか出てきてない。
なるほど。でもこの時期はちょっとだけヒップホップブームがあったっていうことが読み取れますね。
そうやな、うん。この時期。広島で静かに。
そう。
ヒップホップが燃え上がっとったやん。
やっぱね、その、うん、なんかね、感情をこうね、吐露する文化ですから、うん、ヒップホップはね。うんうん、
であとがね、うん、6巻の、
はいはい、
これどこやったっけな、6巻のね、頭の方なんやけど、
うん、
これが、あ、なんか学校の先生が、
うん、
なんかあんちゃんを殴ってて、弦を、
うんうん、
でなんかそれを見た龍太が、
うん、
なんかもう、なんでそんなことすんねやって言って先生を脅して、
うん、
で先生がヒーって言ってどっか退散すんねやんか。
はいはいはい。
で、その後、竜太とか結びとか玄たちが、歌いながらどっかに去っていくねんけど、うん、
はいはい。
その時の歌が、
はい。
バカが行く行く、女郎会に、青い顔をして朝帰り、土産にもらった林病で、痛い痛いと泣きましたって歌ってて、それを見てる先生が、うん、あいつらの末が恐ろしい奴らだって言うねんけど、この歌も、
うん、
どういうつもりで歌ってるというか、
そうやな、
うん、
でもなんか、うん、とりあえず歌うっていう文化があったんかな、まあ、今よりも
すぐ歌うやん、こいつら。
歌う、すぐ歌う。
すぐ歌うやんか。
うん、
だからこれもなんかの歌なんかな、バカがゆくゆく女郎会に青い顔して朝帰り、土産にもらった林病で痛い痛いと泣きました。
いや、だってよくできすぎやもん。
っていうか何を歌ってる歌なんかもようわからんしな。
だからまあ、女飼って、
うん、
病気もろって帰ってきたっていう、まあことですけど、
そうやろ、でもだからと言って、
うん。
なんて言うたやん、これ。
そうやな。
うん。何目的で作られた歌かがよう分かれへんねん。
いやー、だからそれをバカにするためだけに作られたんじゃない？
あー、そうか。林病もらって泣いてるやつをバカにするためだけに。
そうそうそうそう。
あー、娯楽やな。
口を開けば、語呂が良くなってしまうやつがいたんじゃないですか。
いや、これも語呂めっちゃいいからな。
うん、
なんかまあメロディーとかあるんかもな。だってこれ吹き出しの周りに音符マーク書いてるし。
まあそうやね、
うん、
まだこれもだからなんかの替え歌なんかもしれないですね。
あ、これも千正雄が歌ってんのかな。
大ブレイクしてたんやな。
そんな戦前の人やったっけあの人。
ねえ、この歌は結構出てきますよね、何度か。
え、バカがよくよく女郎会に？
うん。
あ、ほんま？
出てきたと思うけどな。これ一回じゃなかったと思うけどな。
俺ここしか覚えてへんわ。
なんか、何回か見た気がする。最低でも二回はあると思うな。
あ、ほんま？
うん。
じゃあ結構、流行ってた歌なんかも。
そうやね。
うん。
キラーチューンや。
キラーチューン当時では流行っとったやな。
そうやな。
でね、
聞いてください、バカがゆくゆく。
フルコーラス聞きたいけどな。
そうやな。
あとね、これもね、語呂が、語呂というかなんか語呂かながいい歌で、
うん、
これね、8巻で、
うん、
これは誰かな、なんかまあ兵隊、
うん、
まあ、警察みたいなもんかな。
はいはいはい。
に、デモ行進をしてる。
うんうん。
あ、
はいはいはい。
そう、野球選手目指してるやつか。白血病の、はいはいはい、野球めっちゃうまいやつが、
うん、
その警察みたいなのに石投げつけて。
はいはいはいはい。
で、その後、ゲンたちも加わって、
その警察みたいなやつを倒すんやけど。
はいはいはい。
で、ゲンの必殺、金玉潰しがその警察に決まって。
はいはい。
で、その警察が、ぐぐぐ、苦しい、助けてくれ、金玉が、金玉が、って言って。うん、で、その横で龍太が歌い始めんねんけど。金玉は、金といえども光なく、玉といえども丸くなし、
うん、
日陰においても色黒し、偉くもないのにひげ生やし、
うん、
縫い目あってもほころびはなし、ちょいなちょいなっていう、すごく語呂のいい、うん。
そうですね。語呂もいいし、なんかちょっとね、縫い目とかね。
そうそうやな、縫い目あっても。
よく観察しているなっていう。
これもな、あったんかな。それか、
まあ、
中澤さんがオリジナルで考えたのか。
いや、それ。いや、でもほんまにさっきも言ったけど、うん、こういうのこそ、
うん、
リアルなんじゃない？歌とか。
ほんまにあった。
ほんまに当時歌、まあ、誰が作ったかわからんけど、
うん、
ほんまにあったんちゃうかな。
ありすぎじゃない？
ありすぎやなぁ。
うん。
え、そういうさ、子供の時のさ、
うん、
なんか子供独特の歌みたいな、替え歌みたいなんてありました？
いや
ぁ。あったはずやんな、絶対。
あったんかなぁ。
あ、なんかほら、あれあれ。うん、森の熊さんの替え歌とかさ。ある貧血とか。
ああ、はい、はいはいはい。
森の中ん腸とか。
ああ、はい、はいはいはい。
で、ああいう歌を、なんかほら、クラスのほら、お調子者で人気者で、
うんうん、
まあ、大人になって考えたら、あいつただの多動症やったなって思うようなやつっているじゃないですか。
うんうん、
そういうやつって、なんか、ちょっと間空いたらすぐ歌いながらスキップしてどっか行ったりしてませんでした？
してない。
え、マジ？
そんなやつ俺見てないわ。
いや、なんか俺の学校のやつ行ったんですよ、結構、うん。なんか普通に書道の授業とかで。
それお前が行ってた学校が特別な人たちの学校やったんじゃないの？
あれ？
特別に支援されてる人たちの学校やったんじゃないの？
マジか。
うん。
特別って書いてたかな？
書いとったやろ。
校門に。
スペシャル。
スペシャルスクールって書いてたかな？
うん。スペシャルサポートスクールって書いとったんじゃないの？
いやいや、もうやめてもう。多分違うからさ。
ちゃう、ほんま。
いや、でもいたんすよね、結構。
あ、ほんま？あんまり、いや、まあ、もちろん、そういう、情動が、うん、ちょっと波のあるやつっていうのはもちろんおったけどな。その今、ひろきが言ってる同じパターンのやつはおらんかったっていうだけで。
はいはいはい、はい。
波のあるやつとかはやっぱ結構おったわ。クラス
に
一人か二人とか、
ね。うんうんうんうん。うん、いやでもなんか、なんやろ。僕でもその、
うん、
元気出せ、歌えみんなみたいななって、
うん、
みんな歌うときあるじゃないですか。
うんうんうん、
結構、
うん。
僕もなんか一回富士山登ったときに、
うん。お前富士山登ったことあるん？
ありますあります。
へえ。俺ないわ。
たまたま友達がなんか、
うん、
ロシア人4人ぐらい連れてきて。
いや、むちゃくちゃやん、もう。
突然ね。
富士山にロシア人4人連れてくんの？
そうそうそう。で、寒さ強いから、まあまあ頂上付近まで半袖なんですよ、みんな。でもめっちゃ面白くて。
いや、当たり前や、おもろいに決まってるやろ、そんなん。
そうそう。
で、なんかやっぱ。富士山にロシア人4人おるだけでおもろいんやから。
でもまあまあ、言葉もね、全部通じひんけど、
うん、
まあテンションでそういうのってなんとかなるじゃないですか。
うん、
でもやっぱりなんか、歌ってましたね。しんどくなったら。うん。何の歌歌ってたかわからんけど。
まあまあ、まあ、確かに特に今、ゲンみたいなこういう時代ってやっぱ娯楽の数も少ないから。
そうやな。
うん、歌なんてまあただやし。
うん。
で、楽しいから。まあ、今よりやっぱそういう替え歌とか、
うん、
は多かったんかもしれへんよな。歌自分らで作ったりとか。
まあそうやね。
うん。
まあそれこそなんかそのね、ラジオとかテレビとかも、まあテレビなんてもちろんけど、
うん、
ラジオもないし、そういうね、うん、歌とか聞きに行ったことないやつが、
うんうんうんうん、
まあないやつとかない地域とかやと、
うん、
もうその人から伝わってきて歌詞変わって入ってくるみたいな。
うんうんうんうん。もう元からそうやったと思って。
そうそう、ポップソングでも、うん、嘘の歌詞でしか知らんみたいな、
うんうんうん、
あるかもしれないですよね。
まあこの時なんてね、ほんまに多分金属とかも取られてて、うん、ラジオとかももしかしたらなかったかもしれへんしな。
そうですよね。
ギター自体もそんなに入ってけえへんやろうし、うん、耳にな。
まあしかも戦時中ですからね、やっぱよっぽどのあれじゃないと、やっぱ歌ってたらそれこそ非国民って言われてたかもしれないですからね。
分かれへんよな。
分かんないですけどね。
あとね、
うん、
ラスト1個
を
紹介したい歌。
はいはい。
これはね、もう第2部入ってのすぐやね。5巻の最初のページ。
お、最初のページ。
そうそう。これケンケンパ、ケンケンパって、勝子がやってて。
はいはい。
で、そこに風呂上がりの、あの、ゲン家族が来んねんけど。
うん。
その時、ゲンが歌歌ってんねやんか。
うん。
で、この歌が、月、火、水、木、金、土。その、うん、例えば月、月夜の晩に。うん、で、火、火事があって、みたいに、あの、文章の頭に、月火水木金土がつく文章をこう並べた歌なんやけど。で、これが、月夜の晩に、火事があって、
うん、
水を持ってこい、木兵衛さん。
うん、木兵
衛金玉落として泥まみれっていう。このラスト2行の勢い。
マジ、弦の胸ぐら掴んで、はぁって言いたよ。
月夜の晩に火事があって、
うん、
水を持ってこい、木兵衛さん。
いや、
まではまあええやん。
いや、木兵衛さん、
まあ、木兵衛さんも変な名前やけど、まあ、水を持ってこい。
俺やったら木兵衛さんで笛吹くわ。
まあまあまあまあ。まあ、口にはつけるわ、笛。木兵衛さんって聞いた時に。うん
首からぶら下がってる。
ぶら下がってる。一旦ちょっと、おやってこう。
あれ
ひょろぐらいはなってしまうかもな。勢い。
うん。そう
や
ね。もう
その後、
うん。
金玉落として泥まみれ。
ビビビビビビビビビビ
この、ラスト2行なんなんこれ。
やばいっすね。金玉落とすってどういうこと？
そうやね。で、またそれが泥まみれになるから。
やばいな。
俺な、この、
うん。
まあ、ラスト2行のこの落とし方えぐいけど。
えぐい。
これな、日曜がないねん。
ないな。
俺な、このな、金玉落として泥まみれになってる木兵衛さんのリアクションを見たいね、この後に。
まあ、そうやな。
そこをな、日曜日で持ってきてほしかったんやけど、まあ、ないからええんやろうけど。
うん。
その余韻があって、こう、想像力をかき立てられて。
そうやね。
うん。
火事があって水を持ってこいって言われた木兵衛さんは、
うん、
金玉落として泥まみれになってどうしたんじゃ火事はどうなった火事は
いやそうやねだからもうな前半全部度返しにして
そうやね
ラスト2行で振り切れるっていう
まあねまあその火事と木兵衛さんの金玉っていう2つの問題がありますよね
そうやなそうやな、うん。火事が起きてるし、木兵衛っていう名前もなんやねんって言って。
そうやで。
で、これ金玉落として泥まみれなんやけど、
うん、
土曜の土、土に、土のまみれで泥まみれなんやけど、
うんうん、
泥でほんまは一文字やからな。
そうやな。
うん、
もう無理やりすぎるな。
どうしてもこの文章言いたかったから。
うん。
こじつけた。
いや、そうやろうな。すごいな、うん。で、その後、ゲンが、まあ、これ夜の寒い中をね、
うんうん、
風呂上がりで帰ってるわけじゃないですか。
うん、
で、その後、ゲンが、うーし、寒いの。風呂屋行くのに20分はかかるけ。湯冷めして寒うて、モテんの。あきらあんちゃん。お母ちゃん、こうじあんちゃん、手ぬぐいが寒くてこんなに固まったぞって言って、もう、垂直に。
うん。板持ってるような。
ねえ、手ぬぐい、そんな、アラスカの話みたいな。
ほんまやな。広島での冬、こんなんならんやろ。
ならんよ。
だって、あの、うん、仮に広島の冬がこんなんやとしたら、
うん、
この時の弦半ズボンやからな。
いや、そうやで。凍傷なるわ。
しかも前歩いてる、あの、コージアンちゃんとかウインクしてるしな。
まあ、その横のアキラアンちゃんもウィンクしてくるな。
ほんまやな。アキラアンちゃん嫌な顔してるけどな。
で、その最後の、最後のコマのゲームもウィンクして
る、ね。ほんまやな。何回ウィンク出てくんねん、このページ。
よくウィンクしてるんですよね、みんな。
ウィンクとは言わんねやろ、今日な。
うん。いや、でも、ほんまおもろい歌いっぱいありますね。
いやー、ほんまに。
でもなんかその人をこうバカにするというか、うん、なんか不幸を笑うみたいな
のって。ああ、でもそういうのあるな。
まあ落語とかでもそうじゃないですか。
うんうんうん、
なんかほんま、いや、それ冷静に聞いたらただの不幸のかわいそうな話やんっていう話でも、
うん、
なんかドジで面白いとか。
うんうんうん。
うん。だから昔は今ほどその笑いの体系化もされてないし、
うんうん、
純粋に誰かが失敗したりドジをしたりすることに対して、
うん、
すごい笑ってたんでしょうね。
うん。
今よりも。
まあ、しかもそもそもこの裸足の弦自体ももう40年ぐらい前の漫画やしな。
いや、そうですよね。40年、まあ。
この歌われてる歌が本物やったかどうかはわからんけど、
うんうんうん、
そもそも40年前のもんやから、
そうやね。
その当時のもんかもわからへんけどな。ある程度は。まあ、
まあそうやな。
うん。
いや、でも俺はほんまにこれは、中澤さんの小学校、小学生だった頃の地域で歌ってたんやろうなって思いますね。
思い出しながら、まあでも、こんなにいっぱい覚えてるかな。
ああ、でもやっぱりそれこそね、戦争の体験なんて、もう人生で一番強烈な、まあもちろん漫画にするぐらいですからね。強烈に残ってたんちゃうかな。
まあまあでも、まあ娯楽とかもなかったらやっぱそれを覚えてるかな、ちゃんと。
うん、多分ね。まあ、それがだって救いというかね、
うん。
気が紛れることじゃないですか。
うん、
呪文というか。
うん
うんうん、歌ね。
いや、この歌、歌歌。
うん。
妙に心のいい小歌の数々。
そうね。
いや、めっちゃ目についたわ。いや、ほんま正直、こんだけじゃないしな。
いや、もう、そうですよ。
歌だけで言えば。
うん、あるある。
ことあるごとに歌ってるからな。
だって、ね、一巻でも、全巻歌ってますもんね。
うん。
基本的に。
東京ブギウギの替え歌なんて何回も出てくるしな。
ああ、そうですね。
うん。
その歌はもう、ほんまに、あれでしょうね、当時めちゃめちゃ流行ってたんでしょ
う
ね。
うんうんうん。
元気出そうぜ、みたいな。
そう。
うん。まあ、紹介したよ。大歌集だったということなんですけど。
はい。
面白シーンとかはあります？
うん、面白シーンは、もう言ったで、うん、俺。
あ、ほんますか？あれだけですか？うん、
あの、ババアがクソツボ落ちたやつ。
うん、とか。そうそう。それだけですか？
うん。
僕、ほんまどうしてもこれ言いたいんですけど。
うん。
あの、10巻なんですけどね。
うんうん。
10巻で結構面白シーンがギュウギュウに詰まってて。
うん、あ、ほんま？俺なんか結構10巻って印象薄いねんな。
ほんますか？
うん。
いや、まず、あの、まあ、竜太と結びがね、
うん。
あの、勝子と夏江が作った服を道端でいっぱい売るじゃないですか。
うんうんうんうん。
で、売ってて、うん、その、なんかその道端で売ってたらおっさんに怒られて、
うん。
で、おっさんなんじゃいって言ったら、
うん。うん、
あの、お前どこで商売しとるか分かっとんのかって言われて、うん、その洋服店の店の前で服売ってたみたいな感じになって、
うんうんうん、
でもよう見たらお前のとこの服気に入ったみたいな感じで、
うん、
その、まあ、リュウタと結びが売ってた服が、
うん、
あの、お店で取り扱ってもらえると、
うんうん、
セレクトショップにセレクトされたと、
うん、
っていうことになった時に、もうリュウタ喜びすぎて、
うんうん、
やったー言って、チンコビンビンに立つ、チンコのアップのシーン。
この、チンコのアップっていうのがシュールよな。
黙々
この、リュータ全身映すんじゃなく、リュータの顔を映ってないからな、ここ。
そうなんですよ。
うるへえ、ほっとけって言って。
そうそうそう、黙々黙黙。
でも、ここら辺結構、10巻あたりってやっぱな、ちょっと、漫画としての、
うん。
なんていうのかな。技法というか、ポップになってきてるよな。
まあな。
だってこのページも、あの、うん、その、もくもくの下のコマとか、犬が、本種の見ながら、バーカとか言ってるやん。
うん、言ってる言ってる。
だからちょっとなんかな、漫画の技術として、ちょっとなんか、 こ、あの、出来上がってきたというかな。
まあね。
うん。まあまあ、その挙句がこのモクモクやったらやばいけどな。
で、あとはもうやっぱりあれですよね。
うん。
弦の恋ですよね。
ああ、そうや、弦恋するよな、ここで。
バス停で出会った女の子に一目惚れして。
この子可愛いやん。
みつこさんね。
うん、パッツンで。
そう。で、まあ、弦、この頃はもうね、うん、画家になるっていう夢があるから、
うんうん、
絵描くめちゃめちゃうまいんですよね。
うん。
で、スケッチブックに、もうまんま、写真みたいな。
うますぎ。
うますぎる。みつこさんの似顔絵描いて、その周りいっぱいに、会いたい。会いたい。君はどこにいるんだ。好きだ。好きだ。好きだ。好きだ。会っていつまでも語り合いたいって書いてて。で、その後にずっと会いたい会いたいって思い続けて、リュウタが心配して、大丈夫かな、あんちゃんあんちゃんって思ってたら、あの、河原でね、あんちゃんが一人、こう、ポチャンって池に石投げて、今日もあんちゃん落ち込んでるなーって思ったら、ゲンはまあ、川のね、土手の上に座ってて、で、その、弦の周り、半径、まあ、半径1メートルぐらいかな、半径1メートルぐらいの地面にびっしり、みつこさん、みつこさん、みつこさん、みつこさん、みつこ、みつこ、みつこ、みつこさん、みつこ、みつこ、みつこって書いてあって。
くっきりとな、地面に。
もうやばすぎるやろ。猟奇的すぎるやろ。
いやー、やっぱな、あの親にしてこの子ありやで、やっぱ。
そうやな。
うん。弦のな、血統はやっぱやばいねんって。
やばいね。
うん。
突き抜けすぎて
んねん。突き抜けてんねん、やっぱ中岡家は。
そうや。
うん。
そう、突き抜け。
みつこ、みつこ、みつこ、みつこ。みつこさん、みつこさん、みつこ、みつこ、みつこさん、みつこ、みつこ。
あと、あと、八巻も、その地面に字書く系でめっちゃおもろいとこがあるんですけど、まあ、あの、八巻って、まあ、どういうところかっていうと、まあ、家が取り壊されることになったんですよね。で、まあ、まあ、お母さんも死んで、まあ、ちょっとこう、広島市の都市計画が進んでね、まあ、勝手に作ったような家じゃないですか。子供が集まって家作れるのもすげえなって思いますけど、まあその家が取り壊されると。で、これをきっかけに、まあ現のその直近の兄ちゃん、アキラ兄ちゃんが大阪へ行くと。俺は大阪で商売を習うんや、みたいな。商売で成功したるぞ、言って。で、次、浩二兄ちゃんがね、まあちょっとこう、いい感じの彼女がいるけど、弟の面倒見なあかんって言って、彼女にちょっと待ってくれへんかって言
う
てるけど、ゲン、
うん、
は、いや、あんちゃん気にすんなよ、みたいな。
うん、
俺も一人で生きていけるわい、みたいな。
うん、
まあ言うて、こう、まあ、兄弟三人暮らしやったのが、もう家を取り壊されることをきっかけに解散せなあかんってなった時に、ゲンが、自立じゃって言って。
わしは、
自立せないかんのじゃって言って。で、多分さっきみつこさん、みつこみつこって書いた土手と多分ほぼ同じような場所だと思うんですけど、もうマジでね、ミステリーサークルみたいな。もう、どうやったらそんな、くっきり地面に字書けんねんっていうぐらいくっきり、自立って書いてるんですよね。
地面に達筆で自立って。
そうなんですよ。めちゃめちゃ。
人二人分ぐらいの大きさの自立っていう字を。
マジでミステリーサークルやろ、これ。
やっぱ、絵の才能があるんかな。
まあ、そうこの時から開花してるんですね。
杭の先でこうな、自立っていう綺麗な自立を地面に描いたんやろな。うん、
いやー、すごいよな、これ。
いや、だからそのな、うまいって言ったら、その、夏江姉ちゃんおったやん。
はいはいはい。
夏江姉ちゃん。骨つぼに、みんなの顔を描くって言って。
いや、あれ、うますぎるからな。
それも写真のようにうまい絵を骨つぼに描き上げるからな。
そうよ。焼いてるとは思われへんわ。
なあ。
で、それを弦が、
うん、
まあその骨つぼなんで作ったかって言ったら、言ったら、まあ私はもうすぐ死ぬから、死んだ骨ぐらいは、もう大好きなみんなの絵が描いてるつぼに入れてほしいっていうことで頑張って作ったわけじゃないですか。半分ね、超漏れるかいうぐらいの傷口で。 病院から抜け出して。
盲腸の傷が塞がらんのよな、夏休み。
そうなんですよ。そうそう。で、それで、まあ、ゲンはね、
うん、
その壺をね、
うん、
めっちゃ白々しい感じで、
うん、
わざと落として割るじゃないですか。
うんうん、
で、その後、ほんまに悪かった言
う
て、
うん、
夏江さんが死んだ後、うん、そっくり夏壺を作るんですけど、これもまた、才能が爆発してて、
うん、
うますぎる
ぜ、ね。うますぎんねん、ほんまに。
うん、で、あと、そう、あとね、
うん、
まあ、9巻なんですけど、
うん、
夏江がその先、ちょっと話題になりましたけど、
うん、
夏江がマジでちょっと骨壺とか作り出したり、
うん、
私もう死ぬんじゃみたいな感じになったのは、なんとかして励まそうと思って、
うん、
ゲンが占い師に化けるんですよね。で、まあ一応ね、その、ヒゲとかは、たまたまその占いしてた場所の横に、
うん、芝居小屋が
芝居小屋があって、でそのお芝居の小道具で、つけひげとかがあったから、なんとか貸してもらって、
うん、
まあ、化けてたと、
うん。一応ちょっと振りはあるんよな。横で芝居やってるわ、みたいな。
そうそう。
流れがちょっとあってな。
そう。で、うん、まあ一応占い師の振りして、夏江が来た時に、お嬢さんみたいな、
うん
うん。あんたはこうじゃのって全部言い当てて、
うん、
で、あんたの病気はすぐ治るわい、みたいな感じで言って、夏江が元気になりました。うんうん、で、まあ、リュウタはちょっとからかわれました。で、みんなが笑いながら帰っていく姿を、うん、その占い師が見送ってるんですよね。
うんうん、
で、見送りつつ、
うん、
サングラス外して、ヒゲ外したらゲンなんですけど、
うん、
この、まず帽子か、サングラス、帽子かな、
うん、
ヒゲか帽子かをまず外すんですよ、
うんうんうん。
で、その時は顔に変化はないんですよ。
うん、
で、その後にサングラス外すんですよ。
うん、
で、サングラス外した時に、
うん
さっきまでめっちゃ横にでかかった鼻が、元々の弦の鼻の大きさに戻るんですよ。そんなことまでできるみたいな。
いや、これな、うん、鼻もつけ鼻やわ。
あ、鼻もついてんねん。
そうそうそう。変装セット見たら。
あ、そっか。
そうそうそう。
なんや。めちゃくちゃ面白いとこ見つけたと思ったのに。
やけど、これまあ、おじいさんに変装してるやんか。原稿の時な。
うん。
うん、原稿の時13歳とかやからな。いや、絶対バレるって。
バレるよね。
13歳がおじいさんに変装は無理やで。
無理よね。
こいつら、もう、まあ、1、2巻からそうなんやけど。
うん。
年齢が全然わからんねん。
もう大人よ、最初
から。大人すぎるね、みんな。
大人、大人、大人。だって普通にね、15歳ぐらいの時に普通にね、
うん、
お好み焼き屋で一杯やってますからね。
そう、そうやな。
うん。竜太とかと。
だか最後の弦が、まあ言うたら、10巻の弦が15歳ぐらいやろ。
うん。
で、竜太が多分1個下やから14とかや。
そうやな。
でも最初に出てきた時のゲンって小2やから。
そう、小2なんよね。
うん。
すごいよな。
で、その1、2年後とかにリュウタが9歳ぐらいの時に人殺してるしな。
いや、な、そうなんですよ。リュウタね。
うん。で、リュウタ、まあ、9歳で人殺して年少みたいなの入るやんか。
入りますね。
10歳ぐらいで脱獄するから
ね。いやいやいや、すごいよ。マジ、脱獄王のやり口やで、あれ。
10歳で脱獄。
あれ、思いつく10歳で。
なあ、濡れた布壁に貼っつけて。
そうよ、ペタンって言って。
で、雨やから犬も追いかけきれ、けえへんからこの日を狙っとったんや、って言って。
たくましすぎるやろ。
やばいってな
ぁ。竜太はマジでやばい。
竜太やばいよなぁ。
うん、リュウタは、しかもどんどん行かれていくしね。
うん。
もう、広島カープ応援しだした頃はもう完成されてますけど。
広吉やんな、もう。
広吉やな。
うん。
あれはだいぶやばいな。
リュウタはやばいねんな。まあ、ゲンももちろんな、まあ、リュウタが派手にやばいから。
そうね。
隠れがちやけど、ゲンもだ、かなりやばいねんけどな、ほんまは。
まあな。
うん。
でも、リュウタなんか、一回なんか、ゲンが、俺の絵で世界を変えるみたいな、
うん、
夢はでっかくないといけんのじゃ、みたいに言ったときに、
うん、
さらっとなんか、 夢じゃ飯が食えんけみたいな、こう、すごいなんかたしなめてましたよね。
そうそう、リュウタはもうリアリストやから。
ね、あれでなんかやっぱリュウタのその精神的に大人な部分、
うん、
垣間見えましたね。
まあなんか、なんか現実、今を生きてるから、まあ毎日あんな歌ったりとか楽しそうにやってるんやろ、今日な。
そうだね。
うん。もうそこがちょっと悲しいよな、なんか。
そうなんすよね。
なんか破滅的やしな、リュウタって。
そうなんすよ、
うん。
なんかでもやっぱリュウタ震えるシーン多かったな。まあ、鳥羽嵐ですよね。
うんうんうん。
あの、まあ、玄のお母さんがもうすぐ死にそうや言
う
て、
うんうん、
まあ、お金がないから手術もできへんみたいな感じやった時に、うんうん、まあ、リュウタがもう、わしに任せみたいな感じで、
うん、
ヤクザがチンチロかなんかやってるところにね、うん、忍び込んで、
うん、
最初金パクろうとしたけど、
うん、
まあちょっと大ごとになって、
うん、
でまあヤクザの親分人質にとってね、
うんうんうんうん、
すごすぎるやろそれ人質にとって、
うん、
でまあタクシー呼べ言うて、うん、まあなんとかして逃げてね、
まああの時森ゆうた12歳ぐらいかな
そうよ、
うん、
で見つかったら殺されてしまう、うん、ガタガタみたいな、
うん、
時のあの龍太とかね
ションベンちびれるのって言ってションベン漏らしてたよな
そうそうそうそうほんで最後もう罪を認めてね、
うん、
警察入った方が安全やで逆にみたいな、
うん、
なった時にじゃあわしは自首する言
う
て、
うん、
で警察にゲンのお母さんとゲンが見送って、
うん、
で龍太がね警察に出頭していくときに、やっぱりこう、玄と龍太だけやったら、まだ龍太のその幼さみたいなのが分からないけど、
うんう
ん、お母さんがいることによって、久しぶりに、あ、玄これ、あ、じゃあ、龍太これめちゃくちゃ子供やったって思い出して、
うんうんうん、
そんな子が人殺してね、
う
ん、
あ、そうか、その時か、脱獄するのは、その後か。
そうそうそう。
あ、そうか、最初に人殺したときはヤクザにかくまってもらうんやな。ヤクザに仲間になるって言って。
そうそうそう。
あ、そうかそうか。
ほんで、歌いながらね、出頭していくんですよね。
うん、
自分をこう鼓舞するように、
うん。
あのシーンとかもめちゃくちゃ感動したな。
うん、
まあ、すぐ逃げたけどな。
そう、半年ぐらいやろ、確か。
そろそろ AK みたいな感じで。
もう、ほんまにあかんて、あいつは。
ほとぼりも冷めたじゃろ、そんなわけない。ヤクザに追われて半年でもうええじゃろう言うて
組長を川に突き落としといてな、
ほんまやで、龍太はやばいわマジで。どうなるんでしょうね、東京に行ってね。
まあなあ、だってもう続編作る気満々みたいな終わり方やん。
いやそうよ、
龍太と勝子東京行って、後を追うようにゲンも東京行ってやん、
うん、
なんもないわけないやんっていう終わり方やん。
そうやな。
うん、
あ、もうこれはもう、マトリックス、リローデッドの終わり方みたいなね。
どんな終わり方ってやったん？
なんかこの続きもありますよ、みたいな感じやったな。
う
ん、
ああ。
なんか。
それはもう、バックトゥーザフューチャー2の終わり方もそうやろ。
ああ、うん、思い出されへん。お互い言ったやつが思い出されへん。
あれも、手紙持ってくるやん、一番最後に。
ああ。
なんか、荒野みたいなところでタイムスリップしたら、なんかこう、スーツ着たやつが車で最後来て手紙渡してくるみたいな。
あ、そうなんや。
そうそう。それはなんか昔の西部時代のドクが何年のいついつにこの日にマーティーがおるから渡してくれみたいな遺言を残してたみたいな。
あ、そうなんや。いやー、バックトゥーザフューチャーなー、見返してないな、まだ。
あれ、アマゾンプライムあるんちゃう？
あ、そっか。
確か。
ちょっとプライムやるか。
ああ。ねえ、いやもう、ゲンは結構、たっぷり楽しめたわ。う
ん、いや、ほんまですよね。
うん。
マジたっぷり。
うん。
と、もう、結びがかわいそすぎる。
いやー、あれー、なあ、なんかもう、正直、
うん、
うん。別にあの流れいらんかったんちゃうんかなと思うわ。
いや、わかる。わかるけど、でも俺この流れが実はすごいリアルなんじゃないかなと思っちゃったな。
まあ、いや、まあリアルにあるんやろうけど、
うん。
なんか漫画としてあの流れはちょっと、
まあね。
流れ作るためにやった流れっていう感じがして。
まあね。
うん。
いや、でも結びは、なんかね、絶妙な立ち位置というかね。
うん。
で、結構そのお金の管理もしてて、
うん。
竜太もめちゃくちゃやしね。
うん。
で、勝子は、まあ、
なんか、まあ、作業の方にね。
作業の方や、手に職でやってるから、竜太は、でかい声出して暴れてるから、ちょっとストレスも発散できてるけど、
うん。
やっぱ結びはやっぱちょっとこう、溜まってるものがあったのか、
いや
俺も偉いんやぞみたいな、
うん、
やっぱそれがきっかけじゃないですか。
うんうんうん、
軽く見られた腹いせで金ちらつかせたことで、
うん、
闇に落ちてしまったじゃないですか。
うんうん
うん、いやでも俺結構結びがそのヒロポン中毒になるっていうのが、すごい印象的だったんですけど。
うんうん、まあまあ印象にはめちゃくちゃ残るわ。
そう。あれでもほんまに最後の最後だったんですね。
そう。いや、俺もな、読み返して、あ、そうやったっけと思ったわ。
そう、だから5巻ぐらいでね。
そうそうそう。ほんまに中盤ぐらいで死んでるイメージやった。
ね。
うん。
結構最後まで結びはいたんすよね。
そうやな。俺もあれちょっと意外やったわ。うん、
ね。
うん。
死んでほしくなかったな。
死んじゃったな。
で、もうその後は慣れたもんよな、リュウタはな。
どういうこと？
慣れたもんや、もうそのヤクザ殺すなんか。もうなんか、ね、荒野のガンマンみたいな感じで、さっそうと殺していきましたね。
いや、ほんまに手慣れてたよな。
結構もう、マジで。
顔余裕やもんな。
もうプロの殺し屋の顔でしたからね。うん、
前まではちょっと額に汗かいたりとか、震えながらやったけど、
うん。
もう、軽いもんやったよな。
そうよ、もう、コードネーム、ベビーフェイスのアサシン。
アサシンやな、あいつは。
うん、アサシン。ほんま余裕やな。
余裕。だって舌ペロとか出してるし。
出してる。
うん。
わしを舐めたらいけんぞ、ええー、の、えて。踊れもおやくざなら、往生際を要請や。すごいな。
殺した後も、ペって唾吐いて、笑顔で帰ってくるしな。
そうよ。
マジで余裕。まあ、まあ、でも、ある意味、いろいろ、もう、腹くくって諦めとか、もあるからの余裕やったんかもしれんけどな。
まあな。
うん、
まあ、でも、その後、めちゃくちゃ元気に帰ってきますけどね。
うん。いや、だから、もう、開き直ってる感じやんな。
そうやな。
うん。
まあ。
だって、これ、もともとはもう、この後、自首するつもりやろ。
そうやな。
うん。
でも、勝子が必死に止めるんですよね。
そうそう。いや、あかんって入れとけって、牢屋に。
どうせすぐ逃げんで。
ああ、そうか。
入っても。無意味やねん。
そうか。
そう。すぐ逃げてくんねん。もう、類まれな身体能力と起点で。
で、一番最後の最後で、
うん。
さよなら三角また来て四角を歌うな。
感動するよな。
あ、やっぱこれ、この歌なんやな。仲いい奴との挨拶は、うん。だって結構重要な奴との別れは絶対この歌歌ってるもんな。
ね、ああ、そっかそっかそっか。千正夫。
千正夫の。
そうか。でもやっぱ染みますね。そういうちょっとこう面白い要素かと思いきや。
うんうんうんうん。
いいっすね。
面白かったです。
最終回って感じやな、この最後。
まあなんかな、結構最後にバーッと戦争とかの説明をバーッとして、
まあそうやな。
お別れして、竜太とも。うん、
そうね。ゲンタ社でな、しっかり頑張れ。ありがとう社長さん。こんなに大金の選別をくれて、大事に使います。
出すな、出すな。
もう。
しもとけ。
いやもうそう、だからなんか、大金持って歩くとか、
うんうん、
ヒヤヒヤするんですよね。
そうやね。
ゲンとかがね。
ほんまに。一回だってすられたしな、リュウタも電車の中で。
そうよ。
うん。
大金そうよ、すられたよ。
うん。そういうのがあんのに、ちらつかすからな、大金。
そうやね。やっぱ金はピラピラしたいね。そうね。やっぱり。
結びもそのせいやからな。
え、そうよ。
うん。
あんな生でね、内ポケに入れてるから、
うん、
金庫に入れとけ、金庫に。
いや、ほんまに。
バンパイアみたいな顔になってもうて。
目の周り真っ黒でな。
そうそうそう。かわいそうやわ。まあ、こんなとこですかね。
そうですね。
はい。いや、久しぶりに結構たっぷり。
たっぷり行きましたよ。
行きましたね。今1時間40分ですからね。
リッスンスリさんも満足してくれてるかな。うん、
いやー、してほしいな。まあでもね、なんか、リッスンスリさん、いいのリクエストしてくれましたね。
いや、ほんまに。いや、ほんまな、うん、リクエストしてくれへんかったら、
うん、
読み返してなかったと思うわ。
いや、結構やっぱりね、読むまでにもパワーいるし、
うんうん、
読むこと自体もやっぱパワーいる漫画ですしね。
うんうん、いや、これはほんまにいい機会やったな。
そうですね。
うん、
でね、まあこれって結構その、小学校の図書館にあって、た地域がやっぱ多かったみたいで、
うんうんうんうん、
で僕ももちろん小学校の時に、
うん、
まあ、学校で読んだりとか、
うん、
まあ、図書館近所の図書館で読んだりとかもしてたんですけど、
うん、
で今回その裸足のゲンをもう一度読むにあたって、
うん、
まあいつも通りね、
うん、
Amazon とか、
うん、
まあ、そういうネット通販で調べてたんですけど、
うん、
まあ普通の漫画よりこれ大きいし、
うんうん、
ちょっと高かったんですよね。
ああ。
いつもよりだいぶ高くて。
え、マジ？
うん。
え、
4000円ぐらい。
ああ。
10巻セットで。
あの、オレンジ色のやつやんな。
あ、そうです。あ、いや、
あ、ちゃうんや。
僕のはね、これ、赤いやつですね。愛蔵版っていう。
あ、はあ、じゃあちゃうんか。
ちょっと表紙が。
10巻だよな、
うん。10巻ですね。
へえ。
で、ちょっとどうかならんかなと思ってね。
うん。
で近所の図書館調べたら、
うん、
10巻セットレンタルしてて、
あー、そうやろうな。
そうなんですよ。
そうやんな。
そうで、うん、それをきっかけに、
うん、
ちょっと東京のね、
うん、
まあ、そのレンタルした図書館、
うん、
まあ、東京の図書館僕初めて利用したんですけど、
うん、
結構ね、普通の漫画、
うん、
まあほんまに普通の漫画、
うん、
が結構こうレンタルとかであったり、
へ
ー、でなんやったらもう結構インディーズのバンドやなみたいな、
うん、
マニアックな結構マジで最近のバンドとかも CD めっちゃ置いてたり、
マジ頑張ってんな東京の図書館。
そうなんですよ。でリクエストしたら入れてくれたりするんですよね。
マジか。
そう、けめちゃくちゃ、まあ地域によって結構違うみたいなんですけど、
うんうん、
文京区の図書館、
うん、
はすごいなんかそういうの力入れてるみたいですね。
へえ。
うん。東京のリスナー。
文京区っていうのは文京地区ってこと？
うん？
そう、勉強に力入れてる地区じゃなく、あ、文京区っていうほんまの名前の区？
あ、そうです。ほんまの名前と思うんです。
ああ。
東京23区の文京区。
ああ、はあ、はあ。
そうそうそうそう。だから東京のリスナーの方ちょっとね、
うん、
でこれね文京区にお住まいじゃない方も登録できるんですよ、
うんうんうん、
ただ文京区に住んでる人は、
うん、
ね、1回で借りれる巻数が多いんですよね。
あ、
でも文京区じゃない人でもまあ10巻ぐらいは借りれるんで、
うんうん、まあ別に借りんでもその場で読んでもいいわけやしな、図書館行って。
まあね、
うん、
時間があればですけど、
うんうん
うんうん、で裸足の弦に関しては特におすすめします。
ほんまやな。絶対やるやろうな。
そう。で、またね、これがね、
うん、
図書館の本やからね、いい感じにボロボロやからね、
うんうん、
余計こう内容が入ってくるというか。
なるほどな。
うん。こんなボロボロな本久しぶりに読んだなっていう。
ああ、もう読まれまくってんねや。
セロテープ貼りまくりみたいな。
ああ、そう。へえ、うん。
やっぱいいっすね。なんか使い込まれたもんって。っていうちょっと。
今回はじゃあ買ってないんやな、じゃあ。
そうなんですよ。今回こそやっぱプレゼントしたかったんですけど、うんうんうん、ちょっと僕の懐事情で。
いやいや、全然いいと思うよね、それは。
すみませんって感じ。
うん。
あと裸足の弦の10巻がちょうど入る箱が無印で売ってるんで、これもぜひチェックしてみてください。
なんなんそれ。俺買おうかな。
いや、めっちゃいいっすよ。ね、裸足の弦10巻ちょうど入るのと、
うん、
あとね、普通の単行本の漫画やったら20巻がちょうど入るんですよね。
へー。じゃあ、天使の粉まいきちょうど入んねや。
あ、そうそうそうそうそう。だから、裸足の弦レンタルしてくるまでは、うん、天使なんこ生意気20巻ちょうど入れてたんですよ。
あ、もうそれ自体はもう持ってんねや、お前は。
あ、持ってます、持ってます。
ああ、そういうことね。
だから、今、お題になってる漫画を、うん、このちょうどの箱に入れるっていう、ルールにしてます。
知らんわ。
やらん
誰が興味あるねん、それ。
興味あるやろ、わざわざ聞いてね
え。そういうことにしてますとかね。しときゃ。
あんちゃん冷たいの。
しときゃ、お前は。
どうしちまったんじゃ。
はい、終わり終わり、今日はもう終わり。
はい、ありがとうございます。
はい。
それではですね、うん、次のお題になる漫画は何ですか？
はい、次は、荒川ひろむ先生の、
まさか、
鋼の錬金術師。
君の手で、切り裂いて。
それは最初の方のアニメかな。
そうやな。
あ、フルメタルアルケミストじゃない方やな。
そうですね。初代。
初代の方やな。
オリジナルストーリーのやつですね。うん、
これ
そうですか、はいはい、
コメントを書いてくれたマニマニさん。
あ、マニマニさん。
はい。のリクエストやね。
来ましたね、はい。年末にハードなやつ。
そうやねんな。結構まあハードやけど。まあまあ、でもハガレンってまあ読みやすいから。
そうですよね。
うん、
すごい見やすい。やっぱ、うん、ガンガンの漫画のあの見やすさ。
うん。
ありますよね、ちょっと。
まあ、しかもまあ、ハガレン結構何回か読んでるから。
うんうん。
まあまあ、そんなに。
うん。
うん。時間はかからんと思うわ。
まあね。
うん。
どんなとこに焦点当てて話しますか？
いや、そうよね。
難しいよね。
ハガレンってな、結構難しくて。
うん、
で、まあ、ちょっとこう、まあ、ひねくれてんのかわからんけど、
うんうん、
なんかあんま褒めにくいねんな。
おー。
ハガレンって。バランス良すぎて。
なるほどね。
うん。
そうか。
うん。なんかな、俺の中で突出してるとこがないのよな。
あー。なんかね。
全部がいいバランスやねん。
そうですね。
うん。
だからなんか、まあ、それ言うと、ドラゴンボールもそうで。う
ん、いや、全然よ、ドラゴンボールなんて。内容全然ないから。
なんかその、同じ意味合いじゃなくて、
うん、
なんか、わざわざ自分が、落ちたい漫画じゃない感じというか。
うん、あ、僕はね。まあ、さ、俺は、まあ、ドラゴンボールとはだいぶ、意味合いは変わってくるけど。
そっか。
うん。だから結構難しいかもな。だ前言うとったような、そういう、
うん、
どういう、義手、オートメール。
はいはいはい。
がいいみたいな、しょうもない話題とかでもええと思うけど。
そうね。
うん。まあでも何かしら。
うん。
でもおもろいのはでもな、間違いないよな。
やっぱ間違いないっすよ。
読んでまうから。
うん。
あれって。
そうよ。
だ何かしら話すことはいっぱいあるしな。キャラもな、やっぱな、めっちゃ立ってるからな。
うん、立ってる。
憎いほどに。
ビンビン。
そうやね。そこがなんかちょっと俺もな、憎いなと思って。
ああ、ちょっとうまいなって。
素直にな、なんかあんまり読まれへんね、俺、あの漫画。
優等生を見てるような感じかな。
そうそうそう、ほんまそうやね。ええー、もう、見やすくてディフォルメしてて、ほんま漫画のキャラやんか。
そうですよね。
ええー、もう見やすいし、で、適度に、話も深くて、
うん。
で、適度にポップで戦闘シーンもあるし。
うん。
なんかキャラもいい、美味しいキャラも多いし。
そうやな。すべてが詰まってるよな、
うん。そうやね。
うん。だから恋愛があんまり進展せえへんぐらいやん。
まあまあまあ、そうやね。
うん。でも、それもなんかちゃんと匂わせてはくれるやん。
そうそうそう。まあ少年漫画やからな、あくまでも。
うん。いや、すごいと思う、うん、ほんまに、ハガレ
ンは。逆に、あれやで、大の大冒険みたいにベタベタやってる方がおかしいねんで。恋愛シーンを。
まあ、そうやな。
うん。
俺はマームのことが好きだブ
ワー女に告白して賢者になる方がおかしいんやから。そっちの方がレアやで。
ほんまやな。
うん、少年漫画としては。
すげえな、精子出したってことやん、あの瞬間。
うん。そうやで。
すごいな。エクスタシーを感じたよ。
そう。ポップ君賢者にって言って。
親股間が白くなっているわ。
そうそう。
まあ、ということで、うん、鋼の錬金術師ですね。
はい、そうです。
はい、わかりました。
はい。
何週後かな、これは。
ね、多分来週が漫画群で、
はいはいはい。
再来週やと思う。
ああ、じゃあ結構っすね。
そうそうそう。
頑張ろう。
うん。
はい。わかりました。
はい。あれ、いつものは？
いつもの言いますね。タイガーさん、いいっすか？いつもの言いますよ。
あ、ごめんごめんごめん。いらんこと言うたな。ごめんごめん。おせっかいやったわ。
いやすんません。
ごめんごめん。
はい、ということでですね、うん、この番組では皆様からのお便りをお待ちしております。うん、こんな漫画やってほしい、こんな漫画について語ってほしいとか、うん、まあちょっと全然漫画に関係なくても、僕とかタイガさんに何かお話、ご意見ある方は、こちらのアドレスまでご連絡ください。アドレスすべて小文字で、漫画群アットマーク、アウトルック .jp、漫画群アットマーク、アウトルックは、outlook です。
はい。そしてですね、漫画プレゼントも引き続きやってます。
はい。
ひろきからのプレゼントが、まじまくんすっ飛ばす全巻。
はい。
壁男、一巻。
一巻。
全一巻。そして、うん、刻々全八巻。
うん。
そして、天使な小生意気全二十巻。
うん。
そして、私、タイガからボノボノ十巻の。はい。をプレゼントいたします。はい、まあ、コメントとか、送ってくれるときに、
うん。
まあ、この漫画希望です、みたいに書いてくれたら。
そうですね。
プラス住所も書いてくれたら、まあ、送料はこちらでもって送りますので。
もちろん。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。もうちょっとね、けえへんから、もうこれ年内で打ち切ろうかな、思ってんねん。
あ、ほんま。
切ないやん。
まあまあまあまあ。
誰も欲しくないやったら俺もその漫画たちの処遇をね、
うん、
考えなあかんから。
まあまあね。
うん。まあ、ということですので、はい、皆さんね、勇気を出して、送ってきてください、
うん。うん。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは皆さん、また来週お会いいたしましょう。
はい。
さよなら。
さよなら。じゃけえの。
ええの。漫画はやっぱええの。